皆様、明けましておめでとうございます。スタートアップオフレコ対談です。2024年も、頑張っていこうと思ってます。2024年初回っていうことなんですけど、めでたく継続が決まりました。株式会社東京の社長の羅さんを呼んでの中国についてのね、ちょっと現地の情報をちょっと知ろうという連続回になっております。それの2回目ですね。ラさん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年
は
もよろ
い、
しくお願いします。
今年もよろしくお願いします。実はイベントやるんですよ、ラさん。
なん
スタ
と。
ートアップオフレコ対談のイベントを2月5日の、夜に、京橋でやるんですね。
フライト。
で、オフラインイベント、初のオフラインイベントをやって、で、すでにですね、70人以上の人が参加申し込みしてくれるんで、結構な人数になるかなっていう感
都会ですもんね。
じ。初回で、はい。結構な熱量の。で、かつ結構ガチ勢が70人以上結構来てるんで、キャパ的には100人ぐらいあるんで、もう少し大丈夫かなっていうところなんで、で、実は、なんと、ラーさんも出られるって聞きました。
あ、僕もなんかそんなメッセージをいただきました。
はい。ラさんも、出られるらしいので、ぜひ、ラさんがちょっと中国の話をする暇が、オフィシャルな場面ではあんまないかもしれない。起業家として今やってることみたいな話で終
決
わっ
めた
ちゃう
こ
か
と
も
が
し
あ
れ
ります。
ないですけど、懇親会みたいなのも1時間ぐらいあるんで、ぜひね、中国の情報を聞きたい方はラさん捕まえて、最近のこのテムのこれどうなんですかみたいなことは、聞いてもらえれば、確かこうだったんじゃないかな、みたいなことも含めて、話はして、くれるんじゃないかな、というふうに思います。はい。もう少しだけ余裕がございます、という感じで、おそらく月内ぐらいには、締め切っちゃうかな、という感じですね。参加は無料でございます、というところですね。前回の、どうですか、皆さん、反響ありました？なんか、ポッドキャスト。
結構コアな人たちが聞いてくれてて嬉しかったですね。
なるほど。ガチ勢ってやつですね。
ガチ勢ですね。
それはどこら辺の、ラさんの酸素ですか？それともなんかスタートアップのなんかコアな人たちって感じなんですか？
スタートアップコアですね。で、僕のコアファンではないと思いますね。ただ、
ちょっと
わ
ま
ざわ
た
ざ。
ちょっと違うところにいる人たち。はい。なるほど。ラさんのコアファンっていうのは何なのかっていうのはちょっと自分も聞いてわかんなかったです
そ
け
んなにするんだっ
ど。
けって話なんですけど、そん
はい。
な。
ちょっとすみません。僕もちょっと表現間違えましたって。コアな人たちに、聞いたよって、声かけて。コアな人ほど、なんか、話は面白かったって言ってますけどね。なんていうかな。話の価値がわかるっていうか、あ、そうなんだ、みたいなものがね、なんかあったっていうのは、僕も聞きました。ということで、2回目ね、ぜひ、あまり、日本に流通しないインサイトをちょっともらいたいなと思っております。なぜラさんに中国の情報を聞くのかっていうのをわからない方はな、ぜひ、12月配信の1回目の、ラさんとのやつの1回目をちょっと聞いていただければなと思っております。じゃ早速ですけど、ラさんのこの1ヶ月のツイートをもとにアジェンダ編集してますけど、やっぱこれですかね。ちょっと中国というよりは、中国資本の会社がインドネシアで、猛威を振るっておりますというような、文脈の話なんですけども、TikTok が、トコペディアを事実上買収というか合弁化、GoTo と合弁化、GoTo というのはトコペディアの親会社ですね、がいまして、その子会社であるトコペディアを、TikTok が過半を持ったということで、事実上買収したんじゃないかというような、ことが起きましたと。これ数年前だったら、なんで？みたいな、事象ですけど、で、この流れをちょっと紐解いていきたいんですけど、まずは、インドネシアで TikTok の e コマース事業が猛威を振るってたんですよね。前提としては、ラさん。
特にライブコマースですね。がす
これ、
ごい。
ど
ど
れぐらい猛威を振るってたんですか？インドネシア市場で。
れぐらいかっていうと、インドネシア市場ってもともと、ショッピーっていう、EC プラットフォームと、トコペディアっていうプラットフォームですね。シンガポールの会社と、インドネシアの、現地の会社ですね。が、半々ぐらいでシェアを持ってて、もう、寡占状態だったわけですね。だった
EC 全体をと。
EC 全体が。ですけど、TikTok ショップが参入して、わずか2年で、 TikTok ショップが、シェア5%を占めるに値して。で、その EC 全体のシェア5%をわずか2年間で取る。しかも倍々成長してるんで、今年は10%いくんじゃないかとかって噂されてる。こんな形になってきてますと。で、
ちなみに TikTok ショップっていうのは、TikTok 上のライブコマースしかやっていない。
いや、普通に EC もやってますけど、まあ、基本的にはライブコマースがメインだと思っていただいて大丈夫だと思う。
なるほど、なるほど。じゃあその事業、日本だとね、ライブコマースあんまりう
やってない
ま
です。
くいかなかった会社が、まあ数年前のイメージでありますけど、TikTok 上のライブコマースはインドネシアでそこまでうまくいって、ちなみに TikTok ショップっていうのは、インドネシアで先行して始まったんですか？
まあ、中国が一番本家ですね、それで言うと。中国
なる
が
ほど、
本
なるほど。で、まあ、インドネシア力を入れてたのは事実であると。
家で、力入れて、まあ、世界中で今展開してて、アメリカも今伸び始めたところ。で、一番世界で中国以外で伸びてるのがインドネシア。インドネシアってそ
日
もそも
本
確
は
か
まだですかね。日
今
本
はは ね、
まだ。
なんです。
なるほど、なるほど。じゃあ、いや、ある種日本の先行指標としても多少見ていい事象なわけですよね。まあ、ライブコマースの相性みたいなのはあれど、インドネシアでそういうことが起きてましたという。で、2年前に参入しましたと、約。で、TikTok は伸びましたと。それが買収にどうつながるんですか？トコペディア。
これによって、現地の企業のトコペディアって会社が、今まで10%成長とかしてたわけですね。ずっと。まあ、インドネシアの市場自体10%成長とかしてたんですけど、言っても10%成長なんですよね。そんなに。
要す
市場
るに、もう、やりゃ、その、成熟した成長っていうか、
倍々成長とかしてないわけです、市場自体は。中で、そうすると、TikTok ショップが急成長するってどういうことかっていうと、既存のシェアを奪うしかないわけですね。で、既存シェア奪った結果、トコペディアが、GMV が減ったんですよ、ついに、今年。
これ、あれですよね。トコペディアは、ゴジェックと合併して、この親会社に GoTo が上場してるから発表してるわけですよね。GMV とかも
GMV、
ね。実際。
はい、運用会社
で、
なん
それ
で。
はもう減っていると。なるほど。
減ってる結
それ
果とか
で、
は、GoTo 自体ですね。GoTo が上場する直前のバリエーションを言うと、ゴジェックが1.5兆。日本円に換算して。で、トコペディアが1.1兆ですね。だから足すと2.6兆。で、確か3兆ぐらいで上場をしたんですけど、今現在の GoTo のそのホールディングスの時価総額はもう1兆切ってるんですね。だから要は、上場した時は3分の1ぐらいだったんですよ、今。で、かなりしんどい状況にある。特にトコペディアがかなりしんどい状況にある。っていう状況にあって、これ以上はまずいだろうっていうので、まあ、トコペディアが裏で手を回したのかどうなのかっていうのは、まあ、いろいろ諸説あるんですけど、まあ、結果としては、TikTok ショップが、まあ、いわば外資っていうので締め出されたという状
それ
況。
は伸びてたわけじゃないですか。TikTok ショップはインドネシアの、まあ、ある消費者の人に受け入れられて伸びていましたと。で、ライブコマースの業態伸びていて、ある時から急にやれなくなったっていう話だと思うんですけど、それは、外資だからって理由だけなんです
外資とは2つ理由があって、まず、インドネシアって結構、土産のその、なんていうんですかね、現地産の化粧品とかいろいろ流通してたわけですね。で、そこに安い中国産がガーッと参入していって、TikTok ショップは結構そういう中国製の安い化粧品を売ってましたと。なので、そもそも輸入品はあんま売っちゃダメよっていう話が1つ。と、外資だからとは言ってなくて、やっぱ理由としては今、SNS のプラットフォームが、EC をやることを禁じますって言ってたんです、インドネシアは。
なるほど。要するに、まあ、独占禁止まではいかないけど、影響力の強い会社が、さらに、それを元手に、シェアを上げていくみたいなことを、ある発想としては独占禁止に近い発想ですよね。なるほど、なるほど。というのが、政府から出ましたと。インドネシアのと。それが数ヶ月前、半年前ぐらいですか？数ヶ月前。
もう2ヶ月前とかですね。
あ、じゃあ、超最近ですね。そういうのが出ましたと。
まあ、背景としてもう一つは、ゴジェックの方の、創業者が文部大臣、インドネシアのになってた。まあ、現地初の一番イケてるスタートアップなんで、で、日本と違って、かなり政府とは多分関連性が強いんですよね。っていうのはあります。だからロビングに結構手は回してたんだろうなと推察はされてますが、まあ、これはあくまで憶測情報でしかないというか。
ちなみに皆さんに申し遅れましたけど、私今日ですね、 普段はオフィスからいい感じのマイクで喋ってるんですが、今日はですね、自宅から普通の
そうなんです。
AirPods で入ってますんで、ちょっと私の音声が普段と違うかもしれない。なるほどですね。なるほど。じゃあ、その政府に、ただあれですよね、憶測ですよね。そのご、あの、ゴジェックの創業者が政府関係者であるっていうことと、この動きが関連しているのではっていう、多少ゴシップ的に言われていて、まあ、関係性はちょっとわかんないけど、まあ、TikTok がいずれにしろ、禁止されちゃいました。TikTok ショップの方ですよね。TikTok の、そのメディアの方は別に、
パティスタイル。
禁止されてないってことですね。そこから、シームレスに、物を売るってことが禁止されましたというような、感じで、あって、で、急転直下で、TikTok が、バイトダンスグループの TikTok が、トコペディアを事実上買収したという75%でしたっけ？なんか、シェアを取ったというディールが起こったと。で、これによってあれですか？トコペディア社として e コマースをやるから、全然できるっていう状態になったって感じなんですか？
と TikTok が説明していて、まあ、合弁自体が3月、今年の3月に終わるって話なので、まあ、ちょっとそこら辺は。
統合自体が、出資自体が3月末に完了すると。
予定ですね、あくまで。なので、まあ、
ああ。
法制が承認されるのかとか、それを統合したからといって、果たして意思ができるのかっていうのは、まだ確定してないですけど、まあ、ここ
まあ、
ま
確
で
かに。
的なことが出るってことは、まあ、だいぶ話は進んではいるはずだとは思いますね。ただ、それが、
で
ここ1
も、
ヶ月でディールが起こってるっていう。
でも外資規制はそれでクリアできても、その SNS がコマースやるっていうロジックは、逃げられないっていうか、結局 TikTok からワンタップで物買えるってこと自体が多分問題視されてたわけですよね、基本的には。TikTok アプリ上から。で、だから多分なんか1個挟んでトコペディアに飛ばすとか、なんかそういうのが必要になってくるとかって感じですよね、きっと。
これはそうですね、きっとあり得るかな。で、インドネシアは今年の2月に大統領選なんで、まあ、そこら辺で、まあ、支持率集めみたいなところも背景としてあったのかなと。だから、まあ、逆に言うと、大統領選さえ冷めちゃえば、なんかそんな規制やったねみたいな話になる可能性もあるという感じですね。
なる
まあ、あと別に法律で決めてるわけじゃないんで、貿易省が突然通達を出したっていう、要はその日本で言うと、行政の、なんていうんですかね、通知というか、みたいなレベルの。
で、まあね、この企画自体は中国の話をしようってことで、なんですけど、そう考えると日本でも、まあ、近い未来、TikTok ショップが始まる可能性は極めて高いということなんだと思うんですけど、これは日本でも一定規模にはなる可能性は十分ある感じですかね。なん
と
か
思ってます。
聞いてると。
なんでかって言うと、インドネシアは、まあ、だいぶその市場の様子が違うんですけど、アメリカで結構うまくいき始めてるんですよね。で、アメリカでうまくいってるのは、テレビショッピングを見てた人たちなんですよね、今まで。だから、高田を見てた人たちが、アメリカ版の。で、それがその、要は TikTok ショップというか、ライブコマースに、お客さんになってるというか、形なので、まあ、結構うまくいく可能性は全然あるんじゃないかなと思ってますね。
もともとあれですよね、衝動買いしてた方々ってことですね。
そうですね。
まあ、潜在的に欲しいものを買ってるんでしょうけど、自分から楽天に行って買うというよりかは、テレビでやってたから、あ、ちょっとそんな安いんだったら買っとこうっていうような、感じの人たちが、なるほど。まあ、でも今まで日本だとライブコマースってそこまで跳ねなかったじゃないですか。いろんな会社が取り組んだ、既存の大きい、ね、ショッピングモールやってる会社も含めて取り組んだと思うんですけど、機能として取り込むって意味だとライブコマース。やっぱり TikTok のメディアが破壊的な DAU を持ってるからこそ成立するって感じですかね。
そうです。そ
日
こ
本。
2つあって、多分1つはもう破壊的な DAU を持っている。例えばアメリカ、インドネシアの話で言うと、アメリカもインドネシアも人口3億ぐらいに対して、MAU で1億ぐらいいるんですね。なんで、1回でも TikTok 使う人が、まあ、要は人口3分の1いるので、で、その、お年寄りとか子供とかを考えすると、まあ、成人人口のまあ半分ぐらいは使ってるだろうぐらいの人口浸透率。日本はまだそこまで多分いってなくて、DAU でやっと1000超えたとかなんで、まあそれでもやっぱり日本の3分の1、5分の1とかですね、4分の1、5分の1とかぐらいはいってるので、まあその浸透率がちゃんと高まれば、 一つありますと。で、もう一つあるのは、今までの EC プラットフォームに足りなかった、もちろんそのトラフィックが足りなかったよね、DAU が足りなかったよねって話はありつつ、高かったんですよね、普通に。
うん、
で、基本やっぱりどこの国民も安いものは好き。で、
うん、
日本でも今、アップストアの1位ってテムじゃないですか。テムってすごい激安の、
うん。はい、うん。で、テムもまだ数年ですよね、できてから。
数年ですね。で、日本なんか今年でずっと1位なんで。
うん。う
ん、要はテムが成功するってことは、安いものは日本人も好きなわけですよ。で、一つで安いものを売れば、まあ売れるよねっていう、そのトラフィックがあるところで爆安のものを売れば、それは売れるよねっていう、すごいシンプルな話です。
まあだから、一定程度は成功するのはほぼ確定した未来だとして、日本でも。まあそれが楽天とかヤフーショッピングとかアマゾンの GMV に影響を与えるほど成功するかってことですね。まず注目点としては。うん、なるほど。了解です。じゃあ、まずは3月末に、そもそも、本当に TikTok が、トコペディアを GCO を買収する。まあ、形は合弁会社化ですけど、GCO を買収するということが、本当に承認がされて、形として、法的にもそういう形ができるかどうかに注目っていうことですね。
そうですね。
で、多分あれですよね。水面下では妨害派とかもいますよね。インドネシアの中に。
ショッピーとか、そんなことされたらたまったもんじゃないと思う。1位のイテージプラットフォームは。
うんうんうん。
メーカーはやってますし、でも、トコペディアって、要はその上場する前のバリエーション 1.2 兆。で、今回ついたバリエーション、うん、結構僕はそこが一番衝撃だったんですけど、1600億なんですよ。
うん。
要は、その上場する前のバリエーションの、まあ、上場してちょっと上がったとはいえ、そこから10分の1で買収しますみたいな話なんで、
うんうん、
ここで売り抜けないともう、先がないって思ってるはずなんで、トコペディアは。
うん。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、ね、この企画の中で、話すタイミングがあるかどうか、ちょっとまだわかんないですけど、ラさんも忙しいんでね、いつまで、何回分できるかちょっとわかんないんで、ですけど、ちょっと注目していただきたいな、ということですね。で、次、同じくバイトダンスなんですけど、ゲーム事業を撤退しましたというような、話が、ラさんから、発表されて、発表っていうかね、ツイートされていましたと。で、まあ、確かに、テンセントとかもゲーム大成功してますし、まあ、なんていうんですかね、すごいバカっぽく言うと、日本で、なんかこういうスタートアップの仕事とかしてると、もうバイトダンスぐらいになっちゃったら何でもやり放題だろうと。何やってもうまくいくんじゃないかって幻想がありますよね。まあ、もちろん、現実はそうではないっていうことが今回、分かったっていうことだと思うんですけど、このバイトダンスのゲーム事業の撤退、まあ、ゲーム事業やってたんだって初めて知る人も多いと思うんですけど、これはどういう話なんですか？
これは、結構その業界的には大ニュースで、ゲーム事業はかなり成功した事業だって言われてたんですよね、バイトダンス。
バイトダンスの中で。
はい、その、まあ、中国のスタートアップ界隈では、バイトダンスの次の成長はゲームだと。まあ、エドテックが中国で紹介されて、エドテックが成長の目だと思われてたんですけど、エドテックはもうダメだと。ゲームはいけると思ったら、突然シャットダウンしたっていう話で、で、ただこれ、蓋を開けてみると何があったかっていうと、バイトダンスが、バイトダンス、そもそも TikTok、まあ、中国も抖音っていうメディアが主要事業ですと。で、その主要事業の主要の収益って広告なわけですよね、もちろん。で、広告収益の結構な割合がゲームなんですよね。で、今までは実は自分のトラフィックを自分で無料に上げてたっていう。要はその自分でゲーム事業に補助金を出してて、それは獲得無料でできたらそれはゲーム儲かるよねって話だったんですよね。なんですけど、その獲得が無料じゃなくなった。要はそのトラフィック本当に自社のゲーム事業に上げるべきなんだっけって、その他社のゲーム事業に普通に広告売ってた方が儲かるんじゃないっけっていう判断をバイトダンス社としてしたっていう、すごいシンプルな話でしたね。
まあ、広告の需給でね、需要がしっかりあるんであれば、まあ、売った方がいい、広告をしっかり売った方がいいという判断には当然なりました。まあ、空き枠がめちゃくちゃあるんだったらね、まあ、自社サービス流しといた方がまだマシみたいなことだとは思うんですけど、まあ、あとゲーム開発もコストもかかりますね。開発コストも。体
何
制
で
とも
これ会社買収してたりするので、
か。うん。
買収してまたお金突っ込んでみたいで、何千億突っ込んで、やっぱこれはダメだったねってなったっていう感じですね。
で、その構造を外見上は分かんなかったから、みんなうまくいってると思っていたという感じなんですかね。で、
そうです
まあ
ね。
ゲームもやってみたら、まあクオリティもまあ一定以上はあるし、みたいな感じだったんですかね。
そうですね。悪当たりはしてないけど、まあ当たりぐらいはあって、まあ当たりって言っても、でもそんだけお金突っ込んだら、まあなんか当たるよねっていうぐらいの当たりでしかなかったっていう。
一方、中国ってゲーム規制入ったじゃないですか。中身見ると、なんか時間とか課金額に、特に子供の課金額とか上限を設定するとか、多分そういうやつだったと思うんですけど、そういう動きを察知して撤退したみたいな要素もあるんですかね、一方
それはないと思っていて、なんでかっていう
で。
と、あの規制自体が一回あれニュース出て、テンセントが株価爆落したじゃないですか。なんですけど、一番俺落ちた後で、実はあれって何も決まってないことが情報漏れただけだった。要は政府として公式な方向性じゃなかったって話が回っていて。なんであれ、何もないのを、その大きい話にして、その外の人が言っちゃったんですね。なんで、昨日か一昨日、その責任、ゲームの、規制の責任者解雇されてるんですよ、政府に。
なんか規制当局の人ですよね。僕もニュースで見ましたけど、
なので、あれ自体はその中国の政府としては本当にやりたい方向性ではなかったはず。なかった
じ
話。
ゃあ、あれは決まってることではないんですか、まだ。
まだ決まってない。決まってないというか、何もないことを議論している可能性があることがその外に出ちゃったっていうだけですね。
エドテックとか教育事業の規制はもう、これは確定してやられてますよね、中国の中で。ゲームの規制っていうのが行われてるんじゃないかって雰囲気ありますよね。日本でも、中国では。これは、じゃあ、そういう意味だと、まだ行われてなくて、で、検討段階ってことなんですかね、基本的に。
段階で、まあ、やっても確かに変、少子化対策としてやっても変ではないとは思うんですけど、本当にやるかねっていう、なんでかというと、テンセントって中国との政府のつながりがすごい強い会社なんで、本当にテンセント決めますかっていう話なんですよね。
なるほど。わかりました。じゃあ、これは、でも、バイトダンスはすでに撤退して、それはまあ、基本的には経済合理性
の話ですね。
で、やったんじゃないかっていうのと、まあ、当然なんですけど、バイトダンスといえども、何でもかんでも、立ち上がるわけではないというような、ことですよね。中国の巨大コングロマリットとはいえ、まあまあ、あれですね。我々が知らないうちに失敗してること大量にあるでしょうしね。基本的には。テンセントもバイトダンスも。
そうですね。よくよく考えてみたら、スマニューとかグノシーみたいなニュースアプリ事業と TikTok 事業しか成功しないんで、TikTok、バイトダンスって。
でか、巨大な事業ということ
バイトダン
に
ス
おい
だ
て
から。
はってことですよね。なるほど。わかりました。じゃあ、続いてはですね、中国三大 EC プラットフォームの明暗とピンドゥトゥの凄さですね。これは、中国三大 EC プラットフォームってどことどことどこのことですか？
アリババと、ジンドンって JD って書くところと、ピンドードですね。の3社。
JD が一番古参でしたっけ？
古参はアリババですね。で、アリババがまあ、本当に2000年代初頭とか。
アリババとピンドートは、なんとなくスタートアップの人たちも聞き慣れてる感じだと思うんですよ。JD ってどういう EC プラットフォーム
JD は日本で言うとアマゾンで、直販が強い、物流が強いような会社。アリババが日本で言うと楽天ですね。そのプラットフォーム型というか、出店者を集めてっていう、そのモール型の EC ですね。
ピンドートはどういうプラットフォームですか？
ピンドード両方やってます。両方やってますが、ピンドードが、ジンのアリババと一番違うのは、中国って、まあ、歴史的にその北京とか上海とか大都市が、まあ、豊かになっていてっていう話だったんですよね。
皆さん大丈夫ですか？ピンピンになってますよ。大丈夫ですか？
今、消します。
ちょっと、無音にしていただけると幸いです。
アリババ京東は中国のその北京とか上海とかの大都市でやっていたですね。なんですけど、中国全体がその消費が上向いてきて、田舎でも、その日本でいうと地方都市でも結構儲かるようになってきたというか、1人当たり GDP が上がってきて、EC 使えるようになってきたっていう2015年ぐらいのタイミングで参入して、その田舎から初めて北京、上海にこう攻め入ったっていうのが ピン労働ですね。なんで、ポジショニングが全然、その、主要都市と田舎で全然違う。東京と東京以外でやるっていう、そんな感じのイメージですね、日本で言うと。
じゃあ、ターゲットが違うだけっていうことの理解でいいんですか、本当に。
たって感じですね。何年か前はもう田舎者の EC だって、その北京の人とかバカにしてたんですけど、今はもう一番安いんで、北京の人も上海の人もピンドードをだんだん使うようになってきたって感じですね。
なるほど。そこに対して、その、さっき出てたテムとかあるじゃないですか。それは、その三大 EC プラットフォームに対してのどういう流れなんですか？ああいう格安 EC ショップがグローバルを席巻しているのは中国製の。
まず、テムはピンドードの100%子会社ですと。
あ、そうなんですね。なるほど。
で、なんで、まあ、完全グループ企業ですと。で、アリババ京東は中国では成果発したんですけど、アリエクスプレス、国際化やってる、京東なんかは国際、グローバルほぼやってないんですけど、そのグローバル化は成功しなかったんですね。なんですけど、ピンドードっていわば、まあ、日本で言うとラクスルみたいな感じで、こう印刷工場、彼らで言うと生産工場のコンサルまで入って、本当に激安で仕入れるっていうことに、こだわり続けた結果、サプライチェーンがめちゃくちゃ強みになりましたと。なんで、サプライチェーン強いんで、別にこれ中国じゃなくて、グローバルに売ればよくないって言って、グローバルに言ってみたら、グローバルでめちゃくちゃ売れたっていう、そういう話です。
なるほど。テムともう一個何でしたっけ？シーンでしたっけ？シーンは、中国の会社はないですよみたいな見せ方してたわけじゃないですか。当面の間。テムはもうピンドートの子会社として堂々とグローバル化できたわけですよね。
そうですけど、まあ、ブ
数
ランド
年
に
で。
言うと、テムのことを中国企業だって知ってる人、ユーザーの中で本当に何割いますかっていう話だと思いますね。シーンもそうだと思いますし。
ああ。いや、それは、なんて言うんですかね。隠してはないけど、そういうふうに見えないように気をつけているっていう感じはやってるってことなんです
やっ
かね。
てます。ブランディングとして。
なるほど。
で、テムはシーンの、テムってピンドードの創業者が、まあ、自分で立ち上げた新規事業なんですけど、一旦、昨日の創業者って一旦引退したんですね、2018、19。ただ、彼が入ってたそのシェアオフィスでの、まあ、都内でめちゃくちゃ成長してたのがシーンだったんですよ。で、グローバルの EC ってめちゃくちゃチャンスあるじゃんっていうのに気づいて、じゃあ俺もう一回やるって復帰して、テムをやり始めたっていう。で、シーンの人をもう本当給料2倍とかでダーって引き抜いて、今、テムとシーンですごい競争してるっていう形ですね。
シーンも今もうまくいってるんですよね、当然ながら。
言ってますけど、まあ、シーンってやっぱ独立企業なので、最近確か黒字化したっていうニュースがあって、要は利益を出さないといけない体質になってきた。一方で、ピンドードって中国でめちゃくちゃ利益が出てて、だからピンドードの子会社のテムは赤字を垂れ流せるんですよね。なので、ピンドードの方が、やっぱりテムの方がかなり強いですし、まあ、シーンってやっぱそのファッション特化のバーティカルの EC なんですけど、テムはもう全部売りますって、アマゾンみたいな。プラットフォームなんで、まあ、そういう面でもやっぱタムは大きいよねっていうところで、テムの方が優勢ですね、今は。
なるほど。じゃあ、そのうちあれですか、ピンドートの、かなりの部分をテムが占めるようになってくる可能性があるんですかね。もうすでにそうなってるんですか。
今はまだだと思います。売上のその半分占めるとか、そんなレベルでは全然ないというか、まだ数字は公表されてないんで、本当に10%、20%とかそれくらいだと思いますけど、
なるほど。
相当テムは成長してるんで、そのうち半分超えるとかは全然あり得る未来だと思うんですね。5年以内とかに。
まあでも、例えば、シーンが、フォーエバーしたの、これ、今、記事見てるんですけど、資本業務提携をしますみたいな、公表されてますけど、まあ、これだから、あれですよね。EC に限らず、ここはシーンとかテムみたいな動きでいくと、世界中のこのショッピングシーンみたいなのを飲み込んでいく可能性が出てきてるって感じですよね。
ありますね。デジタルから始めて。まあ、それをアリババがもともと中国でやってて、このオンラインかオフラインに染み出すみたいなことをずっとやってきたのが、まあ、本当5年遅れ、10年遅れで世界で起こるみたいなことが発生しうる可能性ありますね。
だからなんかファーストリテイリングの柳井社長がどれぐらい前かな？ 7、8年前ぐらいから多分自分たちの競合は Google だみたいなことを言い始めて。まあ Google っていうのはあくまでもメタファーで、それインターネット的なプレイヤーってことなんだと思うんですけど、みたいなことが言ってたことがもう現実化してきたって感じですよね。これで見ると。
ザラじゃねえと。まあ、結果としては TikTok でしたって、そういう話だと思うんですけど。
TikTok なり、テムであったというような感じってことですよね。なるほど。で、ちなみに、ダさんのツイートに、ピンドウトのもう一つすごいところは、カルチャーで、ここには書けない逸話があるレベル。最高のスタートアップとはマイルドなカルトだなと、しみじみ。まあ、ちょっとツイッターには書きにくいけど、ポッドキャストだったらまだ喋れる話のレベル感でいくとどういうことがあるんですか？
ですね、ポッドキャストでも結構喋れなくて、
うん。
人民人院
じゃあ、なぜ喋れないのかっていうのを語るのがいいかもしれません。どういう類の話なのか。
まあ、その日本でやったセクハラですね、間違いなく。
な
する
ほ
ごい
ど。
柔道のスキャンダル、セクハラスキャンダルになるような話なんですけど、ただやってることは、すごい、人民人院っていうすごい有名なカルトがあって、アメリカの集団自殺したみたいなカルトがあるんですけど、そのカルトの教祖がやってることに、ほぼ同じようなことをやってる。本当にだから、マイルドなカルトっていうか、ただのカルトですね。
それはあれですか？そういう噂を聞いたことがあるって話なのか、それは事実だとして中国内では報道されているっていうことなのかでいくと、どういう類のなんか話なんです
報道はされてないものの、複数人から同じ噂を聞いたことがあるので、まあ、少なくとも噂として結構鉄板ネタになってるっていう感じですかね。
か？まあ、そういうことにしておきましょうか。いろんな方が聞いてるんで、事実かどうかはわかりませんと。中国のコアなスタートアップ界隈の人が複数人が言っているというような、
でもそこら辺の人じゃなく
です
て、なん
ね。
か結構大きい VC のパートナーとか、時価総額何百億の会社の社長とか、そういう人たちが割と言ってるっていう感じですね。だからまあ、そのインナーサークルにいる人たちが割とみんな同じこと言ってるっていう。
まあ、国とか時代によって価値観がいろいろ変わってくるっていう前提はありつつ、中国内では、まあ、いわゆるアメリカとか、まあ、特にアメリカ、欧米、で、日本でも、もう最近だと、まあ、そういうことが、なんていうんですかね。逆に表に出される社会に、隠せない社会に、で、社会的制裁を浴びたりとかっていう社会になってきてますけど、それ中国では、まだそういう雰囲気はないんですか？そこら辺の価値観に関していくと。
そこはまだないのと、まあ、神格化されちゃってるので、要はそのイーロン・マスクが逮捕、みんな、まあ、なんか逆にやっぱすげえやぐらいの雰囲気じゃないですか。もうだからもう、すら買わなくなるとかそういう反応ないじゃないですか。そんぐらいやっぱ神格化されちゃうと、もう何やってもいいみたいな雰囲気になっちゃうっていう事実はありますね。今の雰囲気として。
じゃあ、お国柄っていうのも、まあ、お国柄っていう軽い話じゃないかもしれないけど、まあ、そういう話もありつつも、まあ、そもそも人物的に神格化されているというような、話ですね。なるほど、なるほど。まあ、確かに、まあ、ちょっとレベルが違う話ですけどね。まあ、イーロン・マスク、さっき言った、まあ、大麻って言っても別に合法的なところで吸ってるっていう話だと思いますし、まあ、プライベートではね、なかなか、イーロン・マスクもいろいろ騒がれますけど、まあまあ、おそらく噂話では、ピンドートの中では、それ以上のことが起きているかもしれないということなんですね。はい。中国スタートアップの VC の方が言ってた話。ちょっとね、という、まあちょっとゴシップ的な話ですけど、まあそういうこともありますと。で、我々ちょっと事実はわかりませんという、立ち位置ですね。で、面白おかしく語るつもりもございませんという、立場表明しておきます。はい。なるほど、なるほど。じゃあ、あれですね。アリババと、あれですか、JD はここからきついかなって感じですかね。
相当きついでしょうね。アリババも2年前に会社、まあ、ジャック・マーが引退して、で、会社を3つに分けますみたいな話があって、分ける分けないみたいな話、内部でかなりごちゃごちゃやってる間に、下からこう救われたっていう、で、結構本当にお手本のような、そのアリババが見てなかったその地方の、まあ、ある意味、馬鹿にしてた田舎の市場が、実はめちゃくちゃでかかったっていう、で、そこからこう救われたっていう、なんかその、まあ、ディスラプティ
で、
ブ。
かつそこから入って、今、アリババができなかったグローバルでやってるってこと
やってるんで
です
ね、はい。
ね。なるほど。わかりました。ちなみに、その中で、アリババが、ニューリテールという巨構を追いかけてしまったから失敗したんだみたいなこと書いてますけど、要するに、ピンドートは、まあ、オンライン集中でうまくいって、 アリババはニューリテールみたいなことを追っかけてた。これ、あれですか？リアル店舗とデジタルの融合みたいなことをやりすぎたっていう話ですか？アリババが。
どうぞそっちにかけていて、まあ、日本でいうとフーマーってスーパーがすごい有名になって、まあ、そこはもうそのスーパーでありかつ EC の倉庫だすごいみたいな話があって、まあ、確かにニューリテールって結構、まあ、伸びたんですけど、じゃあ本当にネクスト EC かっていうレベルかっていうとそうじゃなかったっていう。で、本当はネクスト EC はそんなところじゃなくて、田舎の地方都市の EC が本当は EC のそのネクスト EC、新規事業としてやるべきところは本当はそこだったんですけど、そのキラキラしたところを追い求めてしまったっていうのが、まあ僕の見た印象ですね。
アマゾンも買収しましたよね。ど忘れしちゃいましたけど、どこでしたっ
あ、
け、
ホールフーズ。
店舗。
ホールフーズ。
ホールフーズ。まあ、それってどうなってんですかね、最近。あんまちょっと追っかけてないですよ。
そんなに変わってないですね。なんかめちゃくちゃ PMI こう融合したみたいな話ではなく、まあお互いいい感じに伸びていて、で、Amazon のものが多少売られていてとかそれぐらいなので、まあ、僕は結構リアルとオフラインの融合は面白いと思うんですけど、割とダウトではあって、本当にそこなんだっけというか、結局そのソフトウェアが世界を食べるというか、それがやっぱなんだかんだ本質なんじゃないかなと今何思ってます。まあ、僕個人の意見
な
で。
るほど。オフラインのね、エレベーター広告事業をやられてるラスさんが、ラスさんはだからそういう意味だと融合はさせようとしてないわけですよね。オフラインを追求してるわけで
ライン
すよ
だ
ね、
けな
基
んで
本
す。
的に。それとね、またオンラインメディアを持ってデータを共有してみたいなことをやってくると失敗するってことですね。例えばメディア
確
事業で
実に僕らで言うと、本当にもうエレベーターの数をただ増やすっていう、その地味だし、
言うと。
誰もこう魅力のないことをただひたすらやっていくっていうことが本当は大事だ。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃ次は、上海とシンガポールのライドシェアドライバーのエコノミクスという話が出ていまして、ざっくり結論だけ述べますと、書いてあることは、シンガポールのグラブのドライバーは、手取りで月給60万もらっているじゃないかと、推定ではと。で、手取りで月給60万ってことは、多分、日本の税金とか考えると、日本で行くと、年収1000万みたいに言ってる人レベルの月収ですよね。手取りで60万ってことは、手取りで720万なんで、十分、日本で行くと1000万以上の、所得水準の人。並みに、シンガポールのグラブドライバーもらってるんじゃないかと。で、上海のライドシェアドライバーは手取り17万円。手取りで月17万円ぐらいなんじゃないかというふうに、見ていますと。まあ、だから約4倍ぐらいの差が、まあまあ、4倍弱の差があるんじゃないかというような、推算ですけど、これは、まあまあ、興味ある方はね、ラさんの、ツイートとか、ちょっとね、概要欄に貼ってったりすると思うんで、見ていただければなと思うんですけど、これ主にはどういう違いで出てきてる感じですか？
一つは物価が違いますね、圧倒的に。シンガポールで1000万って言ったって、日本で言ったら5、600万ぐらいの収入水準というか、住宅も高いですし、食べ物は一緒ぐらいですけどっていう感じなので、他に、まあ、物価が違うので、だいぶ違うっていうところなんですけど、まあ、僕はどっちかっていうと、シンガポールはだから、まあ、日本で言うとタクシーのドライバーさんって600万とかで年収あったりすると思うので、人によっては。日本とは大体一緒ぐらい、やっぱ生活がちゃんとできるぐらいなんですけど、どっちかっていうと中国のライドシェアドライバーって生活できるんだっけって、中国って物価水準、決して日本と比べて安くはないので、特に大都市とかに行くと。なので、そこですね。どっちかっていうと中国のライドシェアドライバーしんどすぎんかっていう趣旨のツイートでした。
まあ、これはラサに聞くことじゃないですけど、まあ日本もね、ライドシェア、相当今、動きがある時期ですけど、シンガポールのグラブのドライバーの方が手取りで月給60万もらえてて、シンガポールも普通のタクシーってまだあるんで、僕も行くと見かけますけど、そういう方々はどれぐらいの収入になってんのかっていうのは興味がありますよね。要するに、日本でライドシェアがね、参入すると、今のタクシー、日本のタクシードライバーの人が、うまくいかなくなるじゃないかっていうような、懸念も一つの反対する人の材料だと思うんで。まあ、それがね、シンガポールで両立してるんであればね、日本でもある程度 両立する未来っていうのはあるのかもしれないなと思いますけど、まあ、そういうことが起きていますと。まあ、上海でどうなんですかね。ライドシェア、そういう意味だとドライバーやってる人は、ドライバーやりながらもいろんな副業を同時にやってる感じなんですかね。
いや、彼らは1日10時間労働を週1月30日とかやってるんで、その他の副業なんかする暇がないですね。ですし、
なるほど。
例えばナンバーでにお金かかるっていう概念が日本ないじゃないですか。なんですけど、中国ってまず上海ナンバー買えない、買おうとすると何百万とかするんですよ。ナンバーを買うだけで。で、そのナンバーがないとライドシェアできない、運転、その営業権がないんで、その営業権に対して手取り17万なのに、月4万払わないといけないっていう構造なので、まあ、相当生活はしんどいだろうなっていうところですね。また、中国って今、若年層失業率がなんか30%とか50%とかって言われてるので、まあ、仕事ないよりマシでしょっていう状況ではあるんだろうなって感じですね。
わかりました。ありがとうございます。まあ、今月はそんな感じですかね。はい。じゃあ、ラさん、2ヶ月目ですけど、ありがとうございました。引き続き、中国関連のインサイトを、X 上でつぶやいていただければ、また、それをもとに来月やらせていただきたいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。